殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金宝殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子です。
おはようございます。明日は敬老の日です。実は私、今年9月15日で71歳になりました。もうれっきとした老人です。なんだか嬉しい気持ちです。気をつけなければならないのは車の運転です。高齢者の交通事故が増えていますから、十分注意したいと思います。
まだまだ老人でないと言い切る方の方がほとんどだと思いますが、嬉しい気持ちになるというのは初めて聞きました。確かに聖書の中では、老人は尊敬される存在として重んじられることが多いように思いますね。先生の運転も守られますように。
ありがとうございます。
では金宝殿福音の光、今朝は昨日に続きゲストに、声楽家として世界を舞台に広く活躍しておられる工藤敦子さんをお招きし、岩間博史牧師とともに金宝殿特別番組をお送りいたします。では今朝のゲスト、工藤敦子さんにご登場いただきましょう。岩間先生、よろしくお願いいたします。
今朝は昨日に引き続き工藤敦子さんにお話をお伺いしたいと思います。工藤さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
昨日はヨーロッパでの生活についてお話しいただき始めたところでしたが、その続きです。ドイツでの生活が始まって、経済的に非常に苦しい中でアメリカ人のお友達に助けられたというところで前半が終わったのですが、それからどうなったんですか？
はい、このアメリカ人の友人ですけれども、実は彼女と私が共にドイツに、宣教師夫妻と共に一緒に宣教の同路者として同行した人です。彼女と私はもうとにかく大学で伝道したいということで、毎日のように学生食堂に行って食事をしました。そこで変なアメリカ人と変な日本人がスペイン語で話しているのを聞きつけたスペイン語学科の学生たちが近寄ってきたんですね。そして彼らとコンタクトができ始めました。そのうちその人たちの何人かとこのスペイン語での聖書の学びをすることができるようになりました。神様は私たちの祈りに応えてくださって、イエス様を信じる人が少しずつ起こされていったんです。ですからこの教会の集会に集まってきた最初の頃の人たちっていうのはほとんどスペイン語が話せる人たちばかりであったんです。そして私たちのドイツ語がある程度上達するまで、神様はスペイン語がわかる人たちを教会に集めてくださいました。
それは不思議な神様の導きですね。神様って私たちの祈りに応えてくださる方なんですね。
本当にその通りです。個人的にはいつまでたっても仕事が見つからないという状態が続きました。でもスペインでコンクールに受かったことがきっかけで、スペインからこのスペインのこの音楽エージェンシーですね、そこからコンサートの話が定期的に来るようになりました。ビザがなくてはドイツには3ヶ月しか滞在できないんですけれども、ちょうど 2,3 ヶ月ごとにスペイン、そしてイタリア、フランスなどからもコンサートの仕事が入るようになったんです。そしてある日気がついたら、歌手敦子工藤と言われるようになっていました。そんな生活が1987年から1993年まで6年間続きました。
なるほどね。そのようにして次第に知名度が上がっていったんですね。でもその工藤さんにまた大きな転機が訪れるんですね。
はい、そうなんです。スペインで歌ってドイツに戻って宣教活動をする生活を続けて2年ぐらい経った時だったと思うんですけれども、私はもう本当にあまりにも疲れ果ててしまって、神様の御心を求めないような時期がありました。 この私の名声がスペインで高まるにつれて、一体私は歌手なのか宣教師なのか分からなくなってしまったんです。一番の原因は生活苦が続く中で神様のことを述べ伝えるのではなくって、スペインでコンサートのギャラを稼ぐっていうことが第一の目的になってしまったことです。イエス様に信頼してイエス様のために歩むことからこうずれてしまった私は、来るコンサートは全部受けるようになってしまいました。そのためコンサートの準備でもう精一杯で、ドイツでの宣教活動の時間が取れなくなり、しまいには疲れ果てて1990年1月私は入院してしまうんです。この時私は初めてベッドの上で静まった時に、神様に従わないで歩んできた自分に気がつかされて、入院中もう本当に毎日涙を流して悔い改めの祈りを捧げました。
神様が苦難を使って悔い改めの時を与えてくださったんですね。
はい、本当にその通りです。そして退院して全てのコンサートをまずキャンセルして、1年間神様に祈る時、聖書を読む時、そういった時を持つことにしました。そこで示されたのが、私のこの心にある苦々しい思いだったんです。私は自分のこんなに大変な状況に置いた神様と、ドイツへ一緒に来てほしいと頼んだ宣教師夫妻を気がつかないところで徐々に恨むようになっていたんです。この私の神様への不従順は、私が歌手になって名声と誘惑の多い状況から直接来たのではなくって、もともと私の心にあった苦い根が少しずつ根を張っていった結果だったということを悟りました。私は祈りの中で肉にあるこの思いの一つ一つを神様に告白していったんですね。その祈りは5、6ヶ月続いたのではないかなと思います。その間、聖書の言葉が本当に心に染み込みました。当時1日 4、5時間は御言葉と祈りの時を持っていたのではないかと思います。
聖書の言葉はまさに神の御言葉なんですね。鋭い光が私たちの心に当てられてきますね。
本当にそうです。小さいこの不従順な思いをないがしろにしてしまったがために、それがもう積もり積もって大きな罪に陥ってしまったということを悟りました。小さなことに忠実でなかった私は、この年大きな仕事はできなくなっていたんです。もう悔い改めの日々が何ヶ月も続いた後に、ある日こう許された喜びが心の内からこの湧き上がるようになったんです。ふつふつと湧き上がるようになったんです。イエス様は救われてもなお神様に背くこのどうしようもない私のために死んでくださったのだと思うと、感謝の涙があふれて仕方がありませんでした。
工藤さんの心が砕かれたということなんでしょうか。
そうですね、心が砕かれてくると、教会の中では自分が一番小さな存在なのだと心から思うようになったんです。だから神様のために使いたい、私にできることをさせてもらいたいと初めてへり下って思えるようになりました。私の奉仕の姿勢はこの時から本当に変わっていくんですね。以来私の悔い改めは今もなお続いています。私は幸いな生活の原点は日々本当に聖書の御言葉と照らし合わせて、本当に神様の御言葉に逆らってきた、そういったところを悔い改めること、そしてもう一つは感謝にあると今確信を持って言うことができます。
さて、大きな試練を通られたわけですが、その後も試練はあったんですよね。
そうですね、その後ですね、1993年開拓した教会、つまり何もないところから新しくこう立て上げていく教会の伝道師に任命されたんですね。そしてドイツへ来てからやっと安定した生活を得られるようになりました。ところがこの1994年伝道師になって4年目のことです。その1月に多発性関節炎リウマチを発症したんです。それはもう体中の関節が炎症を起こして、手足が膨らんでもうほとんど動けない状態になりました。この時には伝道師としての奉仕さえ断念しなければなりませんでした。全く無力状態です。それどころか教会の人たちの手助けがなければ何もできないという状態になりました。
それは大変でしたね。さぞお辛かったでしょう。
本当にそれはもう辛い時でした。でもこの時神様が今私に求めていらっしゃるのは一生懸命働くことではなくって、今の状態状況を素直に受け入れて教会の人たちの助けに心から感謝しながら、神様が朝も夜も共にいてくださることを喜んで感謝して生きることであるということを悟ったんです。それまでのこうトゥードゥ、つまり何かをするという生活から、トゥービー、つまりどういう、魂の状態であるかの生活に入って、初めて全ての重荷を下ろして主のもとでもう本当に真に安らげるようになりました。そうすると炎症で寝られないほどの痛みが襲う時ですら、こう神様への感謝の言葉とか賛美が口をついて出るようになってきたんです。私はリュウマチの苦しみの中で初めて、どのような状況に置かれても神を褒めたたえることは可能なのだ、それどころか肉体がこの苦しみを受けることによって、肉の欲、肉の弱さ、肉の思いから離れて、ここから本当に神様の賛美感謝がほとばしり出るんだということを経験したんです。リュウマチはその年の夏から少しずつ良くなっていきました。そして再び教会の奉仕ができるようになっていきました。
To do から To be へ、なかなか深いですね。試練の中で主が開いてくださった悟りですね。最後にこれからのビジョンをお話しくださいますか。
はい、2000年の春、私は思い切って教会の伝道師を辞め、日本に行ってというか、ここは日本ですから日本に来て、何人かの先生たちに工藤飛鳥ワシップミニストリーズ設立のビジョンについて相談させていただいたんです。そうしましたら全ての先生たちが賛同してくださったんですね。そしてその中でミッション宣教の声の黒田定一郎牧師がミニストリーズのこの世話人代表になってくださることを申し出てくださったんです。そしてその年イスラエル旅行に行くんですが、イスラエル旅行でそこに参加された数名の方々、 4,5 人の方々が世話人として立ってくださいました。そしていよいよ工藤飛鳥ワーシップミニストリーズが発足しました。その後2018年に私は日本に完全帰国するんですけれども、その帰国後はこの事務局をこの大阪から大阪府の堺市に移転して活動を続けさせていただいています。ペテロの第一の手紙2章9節にこうあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。この御言葉が私の賛美伝道活動の原動力です。どうぞ皆様も工藤飛鳥ワーシップミニストリーズの働きのためにお祈りくださり、またお支えいただけますなら本当に感謝です。
工藤飛鳥さん、お忙しい中今日はありがとうございました。これからもイエス様のために賛美活動にお励みください。心からお祈りしています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地中海ソプラノと言われている賛美と神様のくすしい技のお証、存分に聞かせていただきました。ここで金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。昨日と今朝の工藤飛鳥さんの番組もお友達にぜひ教えてあげてください。今週の金曜日までなら土曜日、日曜日分ラジコで聞けます。ラジコアプリのご紹介でした。
さて、金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。明日は日曜日です。 どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねになってみてください。お祈りしましょう。天の父なる神様、工藤敦子さんがどんなに辛い状況の中でも真実なあなたに信頼して進んでいかれたように、私たちもイエス様を十字架につけるほど私たちを愛してくださった真実な神様に信頼して前進していくことができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間宏、そして
脇坂陽子でした。
今週も1週間、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた土曜日朝4時30分に。